火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
ねえ、住宅火災は半分が逃げ遅れが原因だって知ってた？
聞いたことあるわ。うちにはおじいちゃんもいるし心配ね。どうすればいいかしら？
住宅用火災警報器を連動型にするといいらしいよ。火災が発生した部屋以外でもすぐに警報が鳴るから早く気づけるんだ。
それはいいわね。
家族の命を守るためにもすぐに設置しよう。
連動型の住宅用火災警報器を設置することで火災の早期発見が期待できます。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は名作文学などを語る語り部、カタリストとして活躍されていますフリーアナウンサーの平野恵子さんです。
おはようございます。平野恵子です。よろしくお願いいたします。
私もよろしくお願いいたします。それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺っていきましょう。今日は山岳遭難に対応すべく大規模な山岳遭難救助訓練を実施されています。青森県外ヶ浜町消防団の31歳林祐希さんです。外ヶ浜町消防団は令和4年の豪雨災害でも懸命な救助活動に当たられているんですよね。お電話がつながっています。
林さん、おはようございます。平野恵子です。
おはようございます。外ヶ浜町消防団の林と申します。よろしくお願いします。
お忙しい中すみません。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは外ヶ浜町、そして外ヶ浜町消防団について教えてください。
はい、外ヶ浜町は青森県の北部、津軽半島の北東部に位置しております。海と川と山に囲まれた自然豊かな町です。風がすごく強いので風の町としても知られています。外ヶ浜町は3地区が合併してできた町なので、外ヶ浜町消防団の活動は広範囲に及び、町自体も2つに分かれた飛び地となっております。山が多いので山菜採りで遭難する方の救助活動にも当たります。また令和4年には豪雨災害もありました。
はい、そうですね。もう本当にその時の救助活動に当たられているわけですよね。それでまず林さんが消防団に入ったきっかけは何だったんでしょうか？
はい、私は地元の役場に勤めているのですが、先ほどお話しした通り、地元では山菜採りで遭難する方がたびたびいらっしゃいます。そうした遭難者の救助活動に役場の人も協力してほしい、そういう要請を受けまして入団を決めました。
そうだったんですね。それでは外ヶ浜町消防団が実施している大規模な山岳遭難救助訓練について教えてください。
はい、年に一度、警察や消防、あと近くの町村の消防団が合同で山岳救助訓練を行っております。
はい、
訓練内容は遭難者を発見してから簡易担架を作って遭難者を搬送してくるまでの流れを実施しております。
はい、この訓練を行うことでどんなことができるようになるんでしょうか？
はい、簡易担架を作ることをマスターすれば安全に遭難者を下山させることができるようになります。難班にも分かれて大掛かりな捜索活動を行うときなどにこれを知っていればとても有効だと思います。
はい、大事なことですよ ね。
ね。
そして先ほどもちょっとお話に出ましたけれども、外ヶ浜町消防団は令和4年8月の豪雨災害では長期間にわたって活動されたと伺いました。被害の状況から教えていただけますか？
はい、当時はですね、川が氾濫しまして、橋に上流から流れてきた枝や木がたまり続けたことで土石流が発生しました。
はい、
住宅街の家の中まで大量の砂や泥が流れ込むなど大きな被害を受けました。
その時消防団ではどんな活動をされたんでしょうか？
宅に流れ込んだ土石流の撤去、運搬作業などを行いました。8月のことでしたので猛暑の中、3週間にわたって活動を行いました。
もうね、このところの猛暑って言ったらもうただならぬ、その猛暑の中3週間本当にご苦労様でした。でこの活動で何かこれはスムーズにいったなということやいかなかったことなどありましたでしょうか。
はい、うまくいったことなんですけども、川の氾濫による浸水で孤立した地域があったのですが、そこに住む方たちの救助のために、漁師をしている消防団員が漁船を出して救助に当たりました。非常時にこういった団員のアイデアで人命救助ができたことは大変良かったと思います。
確かに起点が効いた素晴らしい活動ですよね。
林さんは消防団の魅力をどのようにお考えでしょうか。
消防団の活動は自分の住む町の人々や財産を守る仕事であり、それを誇りに思っています。また消防団に在籍することで災害があった時に被害を最小限にとどめる知識も得ることができます。それも消防団ならではだと思います。
今後取り組みたい活動があれば教えていただけますか。
近年地震の規模や頻度などが大きくなってきていると感じています。有事の際にどう行動すればいいか、あるいはどんなふうに助けることができるか、そういったことを具体的に学ぶ機会を設けていきたいです。
はい、それでは最後にラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
消防団は自分の仕事を持ちながら消防団の活動にも取り組み、住民の方の安全安心に努めています。火事や災害があったとき、地域の防災訓練など引き続き消防団に協力していただけると助かります。よろしくお願いします。
林さん、どうもありがとうございました。これからも、はい、どうぞ頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。今日は青森県外ヶ浜町消防団の林祐樹さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は平野恵子さんでした。どうぞ来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
日本消防協会からのお知らせです。いろいろな災害がありますが、どんな時も消防団を中心に地域の皆さんが力を合わせて乗り切ることができますよう、日頃から皆さんご一緒に取り組みを進めましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
医療の届かないところへ医療を届けるジャパンハート。日本の医師たちが東南アジアの子どもたちを救う。それはやがて日本の子どもたちを救うことにもつながっていきます。あなたの支援を待っている人がいる。ジャパンハート。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
今月のゲスト応援団は平野恵子さん。本当に素晴らしい語りをされるんですよね。チャンスがあったら皆さんもぜひ聞いてみてください。さあ、江戸川区にお住まいの久信さん、いつもありがとうございます。私は勤務先の消防団に所属しています。今日はタワーマンションでの防災訓練に参加。消火器訓練、AED 操作訓練などを住民の皆さんと行います。このマンションでの楽しみがあります。それは炊き出し訓練で皆さんが作る大鍋の豚汁です。本来災害時の訓練を想定しているのですが、秋空の下で食べる豚汁おいしいんです。皆さんと訓練の後に食べる豚汁が密かな楽しみなんです。素敵な楽しみ。訓練ね、頑張ってどうぞおいしく召し上がってくださいね。